前回、宮沢賢ゲストに対談をした話の続きを今回とあと次回ね、それぞれ15分ずつあと30分流していきたいというふうに思います。アニメゲームの話がこの後ずっと続いていくような感じになります。西暦2018年1月4日木曜日、午後13時8分くらい収録、おはようございます、ケクノでございますけれどもですね、まあね、似通るオリジナリティのないものっていうのが出てきちゃってるよねっていう、その異世界転生系が多いよねっていう話からこう膨らましてて、でだんだんこう話の流れがですねゲームの方向にシフトしていきますが、まあ確かに最近人気のあるアニメっていうのが異世界転生系が多いような気がしていて、でまあそういうのも見飽きたよっていう話とかもある。で僕が高校生の時なんかはそのいわゆる恋愛美少女系っていうかこう原作エロゲみたいなのが結構多かったんですよね。だからもうそういうのまた出たのはいいよ飽きたよみたいな人がいる一方でハマってたのが僕なんですよね。だから今回のトークの冒頭で出てくるダカーポとかギフトとかクラなどはちょっと性質違うかなと思うんだけど、あの茜色に染まる坂とかさ、あの、みたいなさところは僕がハマったところなんですが、まあその辺から話が膨らんでいく今回の15分でございます。ごゆるりとお聞きください。よろしくお願いします。ごめん2本目に、
いや大丈夫、
あのねだからなんだダカーポ、
うん、
ギフト、
はいはい、
まあその類の、
うん、
似てんなって思いながら、
あ
でもいいのそういうのが好きだから、うん、
あのゲームはね多分そういうの好きな人にはいいんだろうけど、
うん、
でもそれはまだ PC だからできたじゃん。 PC で、うん、まあ、ディスク、うん、あるタイプのゲームだからいける、うん、でまあ、ちょっと手軽感はないじゃん。
まあそうだ、
ね、逆には求めてる人はそれを変えるっていうことだから、うん、でもあんまりスマホ系とかソーシャル系って結構幅広なイメージじゃん、
う
ん、
まあそうだよね、基本無料で片足突っ込むことができるからね。
なるべくユーザー数をたくさん稼がなきゃ、
うん、
まあ分母を大量に上げとかないと課金してくれる層もね、まあ、それ全員が全員課金するわけじゃないんだから、
うん、
逆に言えば PC 系は買うからね全員は、
うん、それはもうやりたいっていう気持ちでお金を払う一種の契約みたいなね、
うん、だからそれはもうこの作品だったら一定数は買ってくれるだろうっていうのが見えてるから発表するんだろうけどさ、だからそう考えたらそのスマホゲーっていうのは本当に売れなきゃっていうか、まあ人気出なきゃすぐに終わる。
その人気を取るためには今のその多くの人たちが欲しがるものって考えるとおのずと似通ってくるのかな。アニメもそうだしゲームもそうだし、う
ん、あれよくやってんのが何々コラボ実施中とか、
うん、
結構な作品でやってるから、
うん、
テレビ CM とかいつも見てるとなんかやってるのは大体
うん、
でも確かにそれやることによって、ね、客層手に入るのも事実だからね、うん、物によればだけど、
いやそれも面白いなとはね思うんだけど、うん、
なかなか独自性っていうのはね、
いや多分俺たちがダサくだなって思っていたものがちょっと時代変わると、
うん、
そうあれ面白いみたいな風に多分なるんだろうなって思うし、
クソゲーにも物があるからね、
うんうん、
こいつは絶対に手出したくないっていうクソゲーと、こんなにクソって言われるなら一回手出してみたいって思われるクソゲーもあるからさ、 逆にちょっと触れてみたいよねっていうのぐらいだし、
こう日本一まずいラーメン屋さん的な、そうだ、
どんだけまずいのかって一回ちょっと行ってみたいよねみたいな。
チーターマンとかそうだったの？
あれはクソゲーっていうか、まあ多分クソゲーなんだけど、多分見る感じ未完成だったんじゃないかなって、そんな気がする。
なるほどね、うん、
なんか、うん、バグがひどいっていうか、うんうん、あれは多分未完成だったんだなって思う、俺は、
うん、でもあれはその時代にひ、うん、あれってその時代に出てたものなんだよね、ちゃんと。
いや、売られはしなかったんじゃないか、 なんか会社の倉庫から見つかったんじゃなかったっけ。
そう
なの？そんな気がする。でもチータマン2だから、あれ1あるんだよ。あれでなんかね、一つのソフトに、なんか何個かミニゲームがいっぱい詰まってる系のスタイル、スタンスだったと思うんだよね。
あ、本当だ、チータマン2だ。
だからミニゲームに近い感じじゃないのかな、あれは。
あ、開発はされてたけど低い完成度で発売はされてないって出てる。
チータマン2ね、うん、そうそう、
本当にそうなんだ。
発売はされてないんだよね。
うんうんうんうんうん。いいね、すげえ。でもあれがね、面白がられる理由って別にな
んか、まあ
キャラクターの設定とかではなく、
まあ多分ある程度ものになって受けるほどのクソさだったんじゃないっていう。
操作を売りに
する。あれが実際に発売されてたらアウトだったと思うよ、うんうん、あれは発売されてなかったから面白かったんじゃないかな、う
んうん、なるほどね、
うん、ありがとうございます。
何が面白いもんかね、
ゲーム業界もね、どうなるか分かんないからね。
たださ、5年はそんなに大きな変化じゃないか、今から5年前、2012、2013年、
うん、でも多分そろそろプレイステーション系の携帯端末の実体機が出るんじゃねえかなとは思うし、
ビータの次
ニンテンドー 3DS だって結構前でしょ出たの、うん、5年ぐらい前、うん、まあ開発は始まって、なんだっけあれ、違う、スイッチじゃないか、あれは。なんか一時期任天堂 X だか NX だかって言われてたのがあったけど、任天堂の次世代機って言われてたやつ。でもあれがスイッチになったのかな、結果として。わかんねえな。もしかしたら任天堂の携帯機の次のやつが出るかもしれないし、うん、
DS の次、
うん、でも結局ね、2DS が売られてるってことは 3D はいらなかったってことなんだよね。
まあ確かにね、うん、言われてみれば、うん、3D を活かせてた、 3D じゃなきゃいけなかった作品ってあるの？俺 2DS しか持ってないから分かんないけど、
結局 2DS 出るってことはいらなかったってことだと思うんだよね。
うん、
だって言うほど奥行き必要か、飛び出して出て見えるってゲームするのに必要？
別に
ってなるでしょ、うん、まあ、だから受けなかったし、俺も実際 3DS だけど機能使ってない、うん、そんなゲーム機能が。
多分やりたかったのは VR みたいな感じなのかなっていう気がするんだけど、
ちょっとずれてた
のかな、うん、VR のようなリアリティっていうか、
うん、
こ
う
ね、
そこが作れるかどうかな、
うん、だったらだよ、だったらだよ、そのプレイステーション的な綺麗な画質の方が適してるよね、
うん
うんうん、で素人目には思うんだけど、うん、
あそこはやっぱソニーだからね、うん、液晶媒体も扱ってる会社だから、
うん、
そこはちょっとハードの強みは多少出るよ、
うん、
モニターの、
うんうんうん、次世代機ね、
なんだよね、次出るとしたらもう任天堂の強みってやっぱ互換性だと思ったんだよな、あのスーパーゲームボーイとか、
ああ
スーパーでねゲームボーイができるとかね、
なるほど、うんうんうん、
ああいうのやっぱ欲しかったね、俺絶対に欲しいと思ったのは、 あの Wii U に 3DS のソフト挿してできるようにしてほしかったの。
あ、できるか、できるか。
そうそう、
画面が上の方 で、 そうそう、ね、そうそう、
できたじゃんと思うのにさ、うん、あれやんなかったんだなと思って、
うんうんうん、
俺すりゃもうちょっとプラスになったんじゃないの、
うんうん、
まああんまり良くはないかもしれないけど、ほら動画収録とかさ、
うん、
そういうの撮りやすいと思うしさ。
なるほどね、
そっちの方が。
で DS のソフトをさ、うん、実況プレイっていうか録画してる人たちってあれ どうやってんの？
もう分かんないね、全然見当つかない、うん、なんか DS をアダプタに挿して映像出してたりとかしてんの
なのかな、
うん、
うん、
くらいしか想像つかない、
うん、なるほどね、
うん、
すげえいいなとはね、面白いなって思うんだけど、うん、その発想いいよね。でも確かに互換性ね、
そうですよ。
だから多分プレ2が大ヒットした理由の一つにプレステ1のソフト
を
やれたっていうのがでかい、
ね、うん、あれはね大きいと思う、
うん、
だってほとんどハードの性能をそのまま上げただけのような感じだから、
うんうんうん、
グラフィックとかが向上したけど実質コントローラー変わってないし、メモリーのシステム変わってないから、じゃあプレステ3とか4になっても基本的なコントローラーの性能変わってないからね、ボタン増えたでもないから、
うん、
まあそこは変えてないんだけど、変えないだろうね、うん、ソニーは。
もうなんかこうなんだろう、ブルーレイも再生できるから普通に家庭で使える家電みたいな、
うん、近いね。
でも違う路線を任天堂は行くわけ
だよ ね、
そうだね。
まあ同じにするわけにはいかないよね。
あ、
この間スイッチ持ってるの友達にだから初めて見せてもらったけど、
うん、
スイッチも微妙なラインだよね。家庭用と携帯機の中間みたいな。だってあれあのまま持ってもなんか確かプレイできるでしょ
らしいね。なん
かモニターのこれこれついてるから、
うんうん、
持ち歩きしてるよね、持ち歩きできるんだよねって。
じゃあ DS ってどうなるんだろう
っていう位置もあるし、 Wii U もどうなるんだろうみたいな。
あ、 Wii U ね、
Wii U は完全にテレビに付属だから
さ、うんうん、
別にスイッチはどっちでも取れるんだって考えたら、もしかして任天堂携帯機の後継機作んない？
なるほど。
でも今 3DS、 じゃあ例えば DS シリーズ の、 あのダブルスクリーンだって要素は残ってるってことは、
うん、
あれはあれで良かったってことなんだろうなっていうのは、
うん、
多分あるんだよね、うん、まあ、タッチペンだからこそできるとかそういうのもあったんだろうね、まあ、それをなくすのかな。なんかそのモンハンのクロスがダブルクロスがさ、
うん、
スイッチ版で出たっていうからさ、
うーん、
スイッチの画面ってどうなってるんだろう。スイッチ持ってないし触ったこともないから分かんないけど、だってタッチパネルなのそもそも。
ダブルクロスやってて思ったけど、
うん、
画面2つである理由いらな、あんまなくねって。
まあいろいろできたわけだよね。
あんまりね、いや、うん、がっつり DS のゲームやってないからっていうのもあるんだけど、まあね、俺の場合は。
でもそんなに機能使ったかっつわれたら、
うん、
まあ戦闘中のモンスター6個ぐらいは、
うんうんうん、
あれはあれじゃないとできなかったような気がする、うん、どうやってみて、あ、そう、前はね、PS ビータのモンハン持ちっていうのがあって、
うん、
ここに親指のところにスティックあって、上に十字キーだから、
うん、
でスティックで移動して、
うん、
十字キーで照準合わせてるの。
あ、はい、
そう、こういう風にやりながらやってたから、うん、まあ、それがやんなくなったっていうのは大きかったんだろうけど、でもまたこのモンハンワールドになるから復活するんだろうなって、
うんうんうん、
いや思ってるんだけど、まあ、そういう面はあったけど、でもそれくらいかな。まあどっかの施設に移動するのはタッチペンでポンポンってやったかぐらい、
うんうんうんうんうん、
いや、ポケモンリメイクとかも出たけどさ、
うん、
うん、別にタッチパネルである必要はあった、うん、結局昔ながらの操作をやっちゃうからさ、
うん、
ゲーム多いからずっと同じ操作やってたからさ、 スタート開いてメニュー開いてとかさ。
DS から DS になったのがあれかダイヤモンドパールぐらいかでしょ、そうだ、ね、我々が高校生の時。
そうだ、ね、
いらねえと思ったもん、
ね、同じ操作しかしないからね、うん、結局のところ、
うん、結局例えば戦闘画面で、うん、あの戦う道具ポケモン逃げるあれがタッチパネルのところに映ったけど、
タッチする前に普通に A 押すよなって、
うん、
なっちゃうから、
そうそうそう、だから全然いらないな、うん、普通に移動画面の時ってさ、
うん、
なんか
いらない、
用済みみたいな画面だったし、うん、だから多分適するゲームって
やんないだけなのかもしれないね、まあ、タッチペンで操作するとかっていうのはあったから、
うん、
カービィだかでタッチカービィだかなんだか
あ、
うん、あったけど全然やんなかったな、そういうの。
でもなんかあれはなんかタッチできるっていう機能ありきだったよね、それをやらせたいじゃない、うん、なんかやらせたいだけっていうか、
うんうん、まあ、でもなくてもいけるからね、
うん、
とりあえずその媒体で出てるからやりますけどみたいな感があったから、
うん、
そうなんだよな、スイッチも俺も買わないところは全然やりたいゲームないからさ。
パズドラの発想は面白いと思う、タッチじゃないとできないよ ね、まあ、ね、あの感じっていう、ね、
なんだっけパズドラなんだかだっけ、任天堂 3DS 版で出てたから、
うん、
ロープレイだかなんかよく分かんないやつだけど、うん、そういうのも言ってたのかもしれないけどね、スマホから来たゲームのコンシューマーみたいな、
うん、
ならまあまだ分かんのかな、でも結局それスマホゲーでいいじゃんってなっちゃうところあるから、
うん、
そこが線引きだよ、難しいところだね、
うん、
あとの要素をすれば売れるのかとか
売り方ね、
うん、
売り方、うん、はい、ということでなんかさ、だいぶ昔に宮沢賢と対談をした時というか、まあ、話した時よりもこう話がこう深くなっていくというか、こう宮沢賢のなんかこう話すゲームとアニメを見る視点がだいぶ昔と変わったなっていう感じがすごく僕にとっては刺激的なんですよね。だからこう最近アニメゲームあんまり、ね、やってないんですけれども、なんかまた、ね、そっちに興味を持たせてくれるような話でしたね、この続き、次回また15分お話しいたします。